声の広報藤沢第1756号2023年令和5年7月25日号編集発行藤沢市広報シティプロモーション課郵便番号 251-8601 藤沢市朝日町 1-1 電話046625-1111代表休日夜間は046625-1114ファックス046624-5928発行日毎月10日と25日ホームページアドレス http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp 藤沢市コールセンター046628-1000午前8時から午後9時年中無休。防災行政無線の内容は電話で聞くこともできます。テレフォンガイダンスサービス050-5536-7060市民センター電話番号陸奥市民センター 81-6677 片瀬市民センター 27-2711 明治市民センター 34-3444 御所見市民センター 48-1002 遠藤市民センター 87-3009 長後市民センター 44-1622辻堂市民センター 34-8661 全行市民センター 81-4431 湘南大場市民センター 87-1111 湘南台市民センター 45-1600 鵠沼市民センター 33-2001 紙面に掲載した事業などは中止や変更となる場合があります。詳細は各担当へお問い合わせください。録音版制作藤沢市録音奉仕会協力藤沢市展示図書館2023年7月1日現在の藤沢市の推計人口は44万4122人、うち男219036人、女225086人、世帯数は201810世帯です。 CD の返却は郵送ケースの宛名カードを裏返して展示の面を表になるようにしてなるべく早めにご返送ください。 CD をしばらく手元に置きたいと思われる方は今回の郵送ケースには前回のものを入れ、今回のものは次回の郵送ケースでお返しください。目次の番号がページ番号です。2. 目次 1. 関東アナウンス 2. 目次 3. 旬を味わおう藤沢の果物 4. 特集藤沢駅南北自由通路拡幅整備及び駅改良工事が始まりました。 5. 燃えるゴミから発電北部環境事業所のエコな取り組み 6. 日本芸術院賞受賞記念桑山画工展 in 藤沢市民ギャラリー 7. 新型コロナ感染症に関するお知らせ8. 2024年藤沢市二十歳の集い 9. 2022年度情報公開個人情報保護制度の運用状況 10. パブリックコメントを実施します。 11. 障害のある方などへの各種手当のご案内 12. 納期限は7月31日です。13. 地引き網漁業体験学習イベントに 参加しませんか。14、子育てボランティア養成講座。15、オンブズマン制度2022年度運営状況。16、こんなトラブルにご用心。17、救急フェア2023。18、国民健康保険限度額適用認定証と食事代の減額証の交付。19、シルバー人材センター植木剪定作業の申し込み。20、教育文化講演会、学校は何をするところ。21、健康づくりサポーター養成講座。22、児童扶養手当養育者支援金のお知らせ。23、ビーチバレー発祥の地鵠沼海岸でビーチバレーを応援しよう。24、広報藤沢プレゼントコーナー。25、カルチャースペース。26、ケーブルテレビ。27、レディオ湘南。28、公民館。29、スポーツ。30、暮らしの情報ガイドお知らせ。31、暮らしの情報ガイド催し。32、暮らしの情報ガイド講習講座。33、暮らしの情報ガイド募集。34、健康保険。35、休日夜間などの休館診療。36、同時配布物のお知らせ。37、録音奉仕会からのお知らせ。3、旬を味わおう、藤沢の果物。今年も藤沢の果物の季節がやってきました。農家の皆さんが丹精込めて作った藤沢の果物を味わってみませんか。問い合わせ、農業水産課。シャインマスカット、種なしで皮ごと食べられる人気のブドウです。8月下旬から収穫が始まります。写真があります。黄緑色でやや縦長の粒のシャインマスカットです。写真終わり。富士みのり、藤沢生まれの大粒のブドウで食べ応えがあり酸味が少ないのが特徴です。8月中旬から収穫が始まります。写真があります。黒に近い濃い紫色で大粒の丸い富士みのりです。写真終わり。おいしいブドウを作るために開花までに花穂、花の穂を減らす作業などを行います。日本梨、藤沢の梨は硬水を中心に8月上旬から出回り、収穫が終わると豊水、秋月と晩生品種に切り替わっていきます。写真があります。黄金色で皮全体にザラザラとした粒が見える日本梨です。やや横に張ってどっしりとした球形の実です。写真終わり。桜のような花が咲き、おいしい梨に育ちます。学校給食に藤沢産の梨を取り入れています。新鮮な梨をおいしく食べてもらうために一生懸命育てています。直売所に行こう。藤沢産の果物は果樹農家が経営している直売所で売られています。直売所はおいしい藤沢産のホームページや農業水産課各市民センターなどにある直売所マップ、藤沢の果物直売所に行こうで探すことができます。二次元コードがあります。のぼり旗が目印です。のぼり旗には藤沢さんのマークと藤沢の果物の文字、富士キュンと果物のイラストが描かれています。藤沢市果樹持ち寄り品評会、市内の果樹生産者が 技術と工夫を重ねてできた果物を持ち寄り、品質を競う品評会即売会が開催されます。8月22日火曜正午、品評会出品物の抽選販売は午後1時予定から。イトーヨーカ堂湘南台店、問い合わせ JA 相模藤沢南営農経済センター 44-1856 または農業水産課。4特集、藤沢駅南北自由通路拡幅整備及び駅改良工事が始まりました。藤沢市と小田急電鉄は6月12日に工事に関する協定を締結し、藤沢駅をより使いやすくするために整備を進めています。問い合わせ藤沢駅周辺地区整備担当。誰もが使いやすくにぎわいのある街を目指して、南北を結ぶ自由通路の拡幅や小田急藤沢駅の改良、橋上、橋の上、駅舎化を行うことによって、南口・北口エリアのつながりを強め、市民や駅利用者などの利便性や回遊性の向上、街の活性化を図ります。第1期整備期間、2023年6月から28年3月予定。長期間にわたるためご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。第1期整備終了後、第2期整備として JR 側自由通路拡幅と西側の乗り換え連絡通路整備を予定しています。小田急側完成イメージ図があります。南口ロータリー側情報から見た新しい藤沢駅のイメージ図です。南北自由通路に小田急線2階新改札が増設されることにより、その部分の建物が高くなっています。イメージ終わり。小田急電鉄は鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、本整備期間中にホームドアを設置します。整備期間中、自由通路の幅は狭くなりますが、通行することができます。バリアフリー施設、商業施設もさらに充実します。3枚の完成イメージイラストにその説明文があります。その他に、藤沢駅南北自由通路拡幅整備事業及び藤沢駅改良事業概要図として、既存と第1期整備後それぞれの藤沢駅構内図があります。イメージイラストの説明文と構内図からわかる既存と第1期整備後の変更点を読みます。イメージイラストは3点とも広くなった通路などを人々が行き交うものです。1、自由通路会イメージ。自由通路拡幅、橋上駅舎化による利便性の向上。自由通路は既存の構造を生かしつつ、さらに8メートル拡幅し、通路幅が合計16メートルになります。自由通路拡幅、小田急藤沢駅の橋上化により、メイン改札が2階の自由通路階となり、JR 東海道線、小田急江ノ島線、江ノ島電鉄の鉄道3線の乗り換えも同一フロアとなることで、歩行者の交錯が解消し、利便性・安全性が向上します。構内図より、JR の改札周りの通路はそのままで、現在細くなっている小田急線上の通路が広がっています。通路途中に2階小田急線新改札ができます。2、橋上改札内コンコースイメージ。橋上駅舎化に合わせバリアフリー施設などを整備し、商業施設も拡張。地上ホームと橋上改札内コンコース間には階段のほか、 エレベーターやエスカレーターが整備されます。また、既存の小田急ビルが一新され、商業施設の面積を拡張し、駅周辺のにぎわいを創出するほか、公衆トイレ、南口交番、観光案内施設なども新駅舎ビル内に整備していきます。構内図より、小田急線2本のホームの中央あたりから1階改札に向かう方向に、エスカレーター、エレベーター、階段が設置され、2階新改札内コンコースとつながっています。現存の JR 小田急連絡通路に変わりはありません。2階新改札横に観光案内施設が新設されます。3. 駅南口地上階イメージ。駅南口地上階から自由通路への昇降施設を新たに設置。既存のエレベーター、スロープ、階段に加え、地上階から自由通路階を結ぶ新たなエレベーターを設置します。新たに設置するエレベーターは、車椅子や救急搬送で使用するストレッチャーにも対応します。また、南口の利便性を確保するため、1階小田急線改札口も一部残します。構内図より、1階改札は現在の半分くらいに縮小されます。南口ロータリーに向かって階段を降りた右にエレベーターが新設されます。2階の自由通路の南端あたりとつながります。エレベーターの隣、現在の小田急ビルは新駅舎ビルとなり、南口交番、公衆トイレが設置されます。なお、イラストは現時点での完成イメージであり、実際とは異なる場合があります。イラスト図終わり。5. 燃えるゴミから発電。北部環境事業所のエコな取り組み。北部環境事業所では、環境に優しい様々な取り組みを進めています。イベントに参加して学んでみませんか？問い合わせ、北部環境事業所 44-0702。 北部環境事業所とは、藤沢市内の燃えるゴミを安全に燃やす焼却施設です。これまでの1号炉に加え、新2号炉の整備工事が完了し、1日に300トンのゴミを燃やせるようになりました。新2号炉の整備完了を機に、4月からは焼却施設を見学、予約が必要、できるようになりました。隣接するリサイクルプラザ藤沢環境啓発施設では、3R、リデュース、リユース、リサイクルの推進や地球温暖化防止などの環境問題について体験しながら楽しく学ぶことができます。エコな取り組みを進めています。燃えるゴミを活用した地球に優しい発電。焼却過程の熱を利用し、蒸気でタービンを回すことで電気を作っています。廃棄物発電は通常の火力発電のように化石燃料をエネルギーとしないため、地球温暖化の原因となる二酸化炭素の排出を抑えることができます。電力の地産地消を行っています。遠くの発電所で作られた電気を送ってくると、届くまでの間に電気エネルギーのロス、送電ロスが発生します。地元で作った電力を使用することで、送電ロスを軽減することができます。作った電気は、北部環境事業所をはじめ、市内の公共施設などで活用しています。灰を再資源化して有効利用。ゴミを燃やして出た灰は、溶融してスラグ、灰を溶かして固めたものにしています。スラグは、 道路の舗装材料などとして有効利用されています。本市では灰を 100% 再資源化しています。燃えるゴミが電気になるまで。燃えるゴミが電気になるまでの流れ図を読みます。燃えるゴミは施設内のプラットフォームゴミピットで受け入れられます。そこから焼却炉に送られゴミを燃やします。その熱が送られた排熱ボイラで蒸気を作ります。その蒸気が送られた蒸気タービン発電機で電気を作ります。その電気は施設内利用と電力会社へ売電されます。売られた電気は市内の公共施設などに送られます。図終わり。ゴミ焼却施設についてもっと知ろう。クエスチョン9。ゴミは何度ぐらいの温度で燃やしているの？アンサー A。850度以上の高温で燃やしています。高い温度で燃やすことでダイオキシン類の発生が抑えられています。9。焼却炉は1日何時間動いているの？ A。24時間運転しています。9。北部環境事業所が1時間あたりに作ることができる電気の量はどれくらい？ A。一般家庭約1万7000世帯が1時間で使うくらいの電気の量です。北部環境事業所とリサイクルプラザ藤沢に行ってみよう。北部環境事業所とリサイクルプラザ藤沢では夏休みの自由研究にぴったりなイベントを開催します。新2号路見学ツアー&世界にたった一つだけオリジナル乾電池手作り教室。8月8日火曜午後2時30分から5時、リサイクルプラザ藤沢。内容、焼却施設見学ツアー、講義、電池を楽しく学ぼう、電池手作り体験、講師、JBRC 職員、対象定員、小学3から6年生20人、先着順、保護者の同伴ができます。費用無料、申し込み問い合わせ、7月25日火曜からリサイクルプラザ藤沢、環境啓発施設44-1998へ電話または来館で。第8回リサイクルプラザ藤沢フェア、エコエコ夏祭り、8月5日土曜午前10時から午後2時、雨天決行、リサイクルプラザ藤沢。内容、工場で働く車の同乗体験、商品プラスチックリユース事業、パネル展示、ワークショップほか。申し込み、当日会場へ。問い合わせ、リサイクルプラザ藤沢環境啓発施設。6、日本芸術院賞受賞記念、桑山画工彫刻展 in 藤沢市民ギャラリー。本市在住の彫刻家、桑山画工氏の令和4年度日本芸術院賞受賞を記念し、展覧会を開催します。本展では、受賞作品である杉氏碑を含む56作品を展示します。エネルギーあふれる作品を目で見て、手で触れて、心で感じてみませんか？問い合わせ、市民ギャラリー。26-5133または文化芸術課 23-2415。 8月9日水曜から20日日曜午前10時から午後7時、日曜日は午後5時まで、月曜日は休館。市民ギャラリー、費用無料。関連イベント、桑山画工氏によるギャラリートーク、8月13日日曜 19日土曜午後2時市民ギャラリー、定員各費20人、先着順、費用無料。申し込み7月27日木曜から市民ギャラリーへ電話または来館で、月曜日を除く午前10時から午後5時。桑山画工氏。桑山氏は視覚障害のある方に作品鑑賞の機会を創出する展覧会、手で触れてみる彫刻展に長年携わり、本市の文化振興に大きく貢献しています。また同市が制作したパブリックアートは市役所本庁舎や湘南大場公民館などで見ることができます。7. 新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。コロナワクチン接種、8月の集団接種、8月26日土曜、保健所、対象、令和5年春開始接種の対象者のうち、12歳以上の方。なお、対象者や実施時間など、詳細は市のホームページ、またはコールセンターでご確認ください。藤沢市コロナワクチン専用コールセンター、フリーダイヤル0120-800-071、受付時間午前9時から午後6時。藤沢市コロナワクチン接種予約サイト、予約サイトの二次元コードがあります。問い合わせ地域保健課新型コロナウイルスワクチン接種担当、藤沢コロナ感染症専用ダイヤル 50-8200、 午前8時から午後10時。体調悪化の時の相談や医療機関の案内に対応します。問い合わせ保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当、20-5357。 8. 2024年藤沢市二十歳の集い。2024年1月8日祝日午後1時30分市民会館。内容、式典記念事業。対象、2003年4月2日から2004年4月1日に生まれた方。なお、詳細は市のホームページの青少年課のページをご覧ください。問い合わせ青少年課。9. 2022年度情報公開個人情報保護制度の運用状況。市民相談情報課。情報公開制度運用状況は次の通りです。利用者数4014人、行政文書公開請求件数114件、承諾17件、一部承諾54件、拒否24件、却下0件、取り下げ17件、審査中2件。情報提供3278件。なお、一部承諾拒否は条例で非公開情報として定められている。個人に関する情報、法人等に関する情報、審議等に関する情報、事務等に関する情報、法令等の規定等により公開できないとされている情報、行政文書の損否に関する情報、文書不存在のいずれかの理由に該当したもの。また、行政文書公開請求に対する決定について、4件の不服申し立てがありました。各種統計資料、予算・決算資料、議会の記録、都市計画図や各種刊行物などは、行政文書の公開請求をしなくても、市政情報コーナーで閲覧やコピーをすることができます。 個人情報保護制度、市長などの実施機関が事務を行う上で個人情報を取り扱う場合は、あらかじめ事務の名称、目的、収集の方法などを市長に届け出て登録を受けることが義務付けられており、22年度末の登録数は合計1329件でした。また、事故情報開示等請求の件数は146件で、処理内訳は次の通りです。事故情報開示等請求件数146件、承諾59件、一部承諾42件、拒否38件、却下0件、取り下げ1件、審査中6件、訂正請求0件、利用停止等請求0件。なお、一部承認拒否は条例で非開示情報として定められている開示請求者以外の個人に関する情報、法人等に関する情報、審議等に関する情報、事務等に関する情報、文書不存在のいずれかの理由に該当したもの。請求に対する決定について不服申し立てはありませんでした。10、パブリックコメントを実施します。企画制作課、ファックス 50-8436。 実施する案件、アワープロジェクトマスタープラン、生活文化拠点再整備基本計画素案。素案の閲覧、8月8日火曜から企画制作課市役所総合案内市政情報コーナー各市民センター公民館で閲覧できます。市のホームページのパブリックコメントでもご覧になれます。意見などを提出できる方、市内在住在勤在学の方、市内に事業所を有する方、その他利害関係者。意見などの提出方法、9月6日水曜筆着までに素案をご覧になった上で市のホームページのパブリックコメントへ、または任意の用紙に必要事項を書いて郵送、ファックス、持参で企画制作課へ。意見などは電話では受け付けません。また提出された意見などの原稿は返却しません。意見などに関する考え方の公表、受け付けた意見などは類型化し市の考え方を付して公表します。個別には回答しません。11、障害のある方などへ各種手当のご案内、障害者支援課。次の手当に該当する場合は申請が必要です。すでに時給、支給停止を含むしている方は申請不要です。なお、申請方法や必要書類など詳細は市のホームページの障害者支援課のページをご覧ください。障害児福祉手当、対象、次のいずれかに該当する19歳以下の重度障害児で、日常生活において常に介護を必要とする在宅の方。身体障害者手帳1、2級の一部の方。知能指数20以下の方。精神障害者保健福祉手帳1級の一部の方。重複障害で常に介護が必要と認められる方。支給額月額15,220円。特別障害者手当、対象、20歳以上の障害者で身体や精神に著しく重度の障害があるため、日常生活において常に特別の介護を必要とする在宅の方。支給額月額27,980円。神奈川県在宅重度障害者等手当、対象、基準日 支給年度の8月1日時点で6ヶ月以上県内に継続して在住している方で、丸は丸いに該当する在宅の方、丸は次の要件のいずれかに該当する方、身体障害者手帳1、2級の方で、療育手帳 A1、A2、B1 の方、または知能指数50以下の方、身体障害者手帳1、2級の方で、精神障害者保健福祉手帳1級の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方で、療育手帳 A1、A2 の方、または知能指数35以下の方、身体障害者手帳3級の方で、精神障害者保健福祉手帳1級および療育手帳 B1 の方、または知能指数50以下の方、障害児福祉手当または特別障害者手当を受給している方、丸い、64歳までに次のいずれかに該当する方、障害者手帳の交付を受けている方、知的障害の判定を受けている方、障害児福祉手当または特別障害者手当を受給したことがある方、支給額年額6万円、申請期間8月1日火曜から9月8日金曜、藤沢市障害者福祉手当、対象、市内在住の19歳以下の方、または個人市町村民税が課税されていない20から64歳の方で、次のいずれかに該当する方、身体障害者手帳1から3級の方、療育手帳 A1、A2、B1 の方、または知能指数50以下の方、精神障害者保健福祉手帳1、2級の方、支給額月額4000円、藤沢市重度心身障害者介護手当、対象、市内在住の次のいずれかに該当する4から64歳の障害児者を介護している方、介護保険サービスを受けている方を除く、訪問による認定調査があります。6ヶ月以上寝たきりまたはこれと同様の状態にあり、常に介護が必要な1、2級の肢体不自由、内部障害、視覚障害の身体障害者手帳を持っている方、視覚障害の場合は未就学児のみ、療育手帳 A1、A2 で常に介護が必要な方、支給額月額7000円。